主題は神の富です。そして中心のテキストがエフェソの信徒への手紙一章の3節から14節でありますが、この箇所から答えを得ようと思って読んでみますと、神の富とは何だろうということを最初に結論的に申し上げます。それは神の御国ということではないでしょうか。そして今日の聖書の箇所は14節、この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのですとありますが、その受け継ぐための保証、この保証という言葉は手付金あるいは手金とも訳される言葉です。ですから今日の題を手付をもらったという題にしたんですが、神の手付金というのが今日のエフェソの信徒への手紙でいうと聖霊ですというのです。で、聖霊っていう言葉は私たちに馴染みが少ないのですけれども、三位一体の神、父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神という、まあ、伝統的なキリスト教の信仰があるわけですが、私はこれをいつも一人の神の三つの人格というふうに受け止めています。だから父なる神というのは歴史を導き全てを支配しておられる神、その神が私たちに真実を、つまり愛を教えるために人となられたのがイエス・キリスト、そしてキリストが十字架にかけられた後に天に上げられ姿を隠されましたけれども、それとともに私たちのうちに常にいてくださる神、私たちの内側に働いていて私たちに気づかせてくださるように働いていてくださる神が聖霊ですから、聖霊はどこか遠くにいらっしゃる方ではなくて、私たちのごく身近にいつも共にいてくださる。実は今日も私たちは聖霊が導いてくださったからここにいるということでありますし、洗礼をお受けになった方はもうそのこと自体が聖霊の働きによるのだというふうにパウロが言っています。だから私たちが普段聖霊からとても遠い暮らしをしているなんていうふうに思わないで、聖霊の海の中で生きて私たちに気づかせようといつも働いていてくださる、その聖霊が神の国の手付金だ。つまり、はっきりとした神様の約束の印なんだということですね。ですからもう一切のことくよくよする必要がないということにもなるわけです。このエフェソの信徒への手紙というのはパウロが書いたというふうに書いてありますけれども、学者たちの研究によると、どうも内容的に見てパウロの時代の教会を反映しているというよりも使徒以後の時代の教会を反映しているようだと。それから言葉遣いなどもちょっとパウロと違うということで、今は第二パウロというふうに言われる人の書いたものとされている、まあそう受け取っている学者の方が多いんですね。依然としていやパウロだっていうふうに言ってる学者もいるわけですが、いつも申し上げているように究極的には私たちが天国に行ってパウロさんに会って確かめるしかないんですね。あなた本当にエフェソの信徒への手紙書いたんですかっていう、それしか。つまり学者たちはいろんなものを駆使して推測してるわけですから、だからそれは学者に委ねるとして、まあ一応パウロという名が使われてますから、この著者のパウロという意味でこのパウロと言わせていただきますが、 このエフェソの信徒への手紙の書き出しの部分ですね。これがいわゆる賛歌です。一章の3節から14節までですね。このエフェソっていうのは、新約聖書の時代はローマ帝国のアジア州、いわゆる小アジアですが、アジア州の州都として非常に栄えたところなんですね。使徒行伝19章でパウロたちが大騒ぎに巻き込まれ、迫害されてですね、それが起こったところが劇場だっていうんですが、その劇場の跡が残っている。これが25,000人を収容できる大劇場だったと。野外劇場ですね。そういうのがある、まあ、大変繁栄した大きな町だったようですね。しかし、今やすっかり遺跡しか残っていないというところになったんですが、ですからその当時はエフェソというとアジア州の中心地。パウロも自分が伝道するときに、まずエフェソを中心に伝道したいというふうに考えたらですね。ですから事実、エフェソの周辺にはコロサイとかヒエラポリスとかいろんな教会ができたんですね。ヨハネ黙示録の宛先になっている7つの教会も、このエフェソを中心とした7つの教会になっています。まあ、そういう意味で、内容を見ると、これは必ずしもエフェソの教会員でなくても、どこの教会の人でも読める手紙、いわば説教ですから、あんまり固有性がないのですけれども、しかし、仮にそのエフェソの教会に宛てた手紙だという中でですね、私たちはこのエフェソの信徒への手紙っていうのを、それぞれの手紙の個性特徴の上から考えると、教会論について、非常に明確に書かれた手紙。教会はキリストの体で、そしてその頭はイエス・キリストだっていう、そういうことがしっかり示されてるんですね。ですから教会とは何かっていうことを考えるときには、このエフェソの信徒への手紙を抜きには考えられる。ですが今日はその書き出しの部分で、パウロが3節にイエス・キリストの父である神は褒めたたえられますようにというふうに書いた。それから神は私たちをキリストにおいて、ずっとこの文章は続くんですが、本来のこのギリシャ語の原文はこの3節から14節まで一つのセンテンスなんです。日本語では全部区切って訳してあるんですけども、あんまり長いからですね。まあ、いわば英語で言うと関係代名詞的に、こう3節だったら神が褒めたたえられますようにという、英語的な表現ではその神っていうのを一番最後に言います。ですからその4節はその神はとこうね、いうふうにずっと全部がこう後を追っかけてつながっていくっていう長い文章なんですが、その中で日本語に翻訳されている言葉で注目してほしいのは、褒めたたえられますようにという言葉です。3節にまずそれが出る。そして一番最後14節にも、私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光をたたえることになるのです。これはだから、まあ言ってみれば一つの文章の一番結論ですから、もう一遍日本語で言ったと思うんですが、さらに注意してご覧いただくと、6節にも、輝かしい恵みを私たちが讃えるためですというふうにありますし、12節にも、私たちが神の栄光を讃えるためです。ですからこのエフェソの信徒への手紙の書き出しにおいて、パウロは賛歌を書いている。賛美歌、讃える、神を讃える、それは讃えないではおられないというものがあったからですね。それはなぜかというと、神が私たちに敵をくださった、神の国の敵をくださっている、私たちはもうくよくよすることは一切ない、その 中心がイエス・キリストの出来事なんだと。もう一つはここで注目していい言葉は十節に、こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられますと書いてある。そして日本語ではまたその後に、天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのですとこう書いてますが、訳されている言葉に三つのニュアンスがあるようです。一つが文字通りまとめるとか、あるいは要約する、一言で言うとっていう、そういうふうにまとめるっていうんですね。二番目は再統合する、バラバラだったのもう一遍こうまとめ上げるっていうね、そういう意味、あるいは更新する、全部新しくするってね、そういう意味。そして3番目が一つの頭のもとに集められる、あるいは先に立って率いるっていう意味。これはだからエフェソの信徒への手紙は、教会はキリストの体で、その頭はイエス・キリストであるっていうね、これを書いたパウロはもう全てがイエス・キリストにおいてまとめられている。神は天地を作りになる前からイエス・キリストをお下しになる、あるいはキリストとなられるはずだった。そしてキリストにおいて全て、そして神の国の完成、終わりの時まで全部まとまっている。だから答えが全部キリストにおいて与えられている。だからなんと素晴らしいことだろう。しかも私たちはそのキリストの体の一部にしていただいて、その手付金として聖霊が私たちのうちにいてくださるんだということですね。だからこれはなんと素晴らしいことかと褒めたたえないではおれないということになるだろうと思うんですね。ですから私たちがこの褒めたたえられよ、あるいは褒めたたえるっていう、このことをしっかり受け止めると、本当にいろいろなことで思い煩うということがいかに虚しいかということが見えてくるというふうに思うんですね。先週も高畑香取教会の晴れ咲く神父の本を紹介したんですが、最近また新しい本、女子パウロ会から大丈夫だよという本が出まして、これは詩集ですね。メッセージ性を持った詩集ですが、その詩集の中にですね、そのままこのままっていう詩があるんです。これをちょっと紹介して、そして私たちのこれからの歩みに生かせたらなというふうに思います。この世に自分の顔ほど面白いものはない。なんだこりゃ、妙なもんだ。見れば見るほどへんちくりんだけど、生まれ落ちたその日からこれで私をやってきた。ずいぶん泣いたね。たくさん笑ったな。辛い時は陰り、嬉しい時は輝く。いいでしょう、この顔。天の贈りし芸術品。誰にも文句は言わせない。そのまま、このまま、自分のまんま。この世に自分の心ほど珍しいものはない。びっくりするね、変な性格。つくづく嫌になることもあるけれど、みんなとぶつかりながらなんとか自分をやってきた。ひねっくれてるよね。優しいとこもあるな。しくじるとへこみ、褒められると膨らむ。いいでしょ、変な人。天の授けしキャラクター、胸張って自分を生きていくぞ。そのまま、このまま、自分のまんま。この世に自分の縁ほど、縁ほどありがたいものはない。お かげさまでおかしな家族、因果な友とも切れぬ仲だけど、あんたたちに会えたから私は私になれた。傷つけられたよね。その場合傷つけたな。一緒だと疲れ、離れてると寂しい。いいでしょう、腐れ縁。天の結びし仲間たち、いつまでも迷惑かけよう。そのまま、このまま、自分のまんま。このように自分の過去ほど素晴らしいものはない。よくやってきたよ、しんどい日々を。人はついてないねなんて言うけれど、主人公はこの私。一つだけの物語。忘れたいこともあるね。でも忘れられないな。倒れてうずくまり、もう一度歩き出す。いいでしょう、この人生。天の定めし、大河ドラマ。何もかもあれでよかったんだ。そのまま、このまま、自分のまんま。この世に自分自身ほど尊いものはない。世界に一人で歴史に一度。自信をなくすることもあるけれど、もし私がいなければこの宇宙の意味がない。目覚めれば、我あり、人あり、天地あり。朝起きて賛美、夜すべてに感謝。いいでしょう、この私。天の親の愛しい我が子。よくぞ私に生まれけり。そのまま、このまま、まんまのまんま。祈りましょう。聖なる御神、あなたは永遠の命の手付金を私たちにくださいました。しっかり保証されていますから、私たちに未来の不安はありません。どのようになっても、あなたが最善をなし、そして究極は永遠の神の国へと招き入れてくださいます。イエス・キリストにおいて全てのことが確かめられ、その手付けとして聖霊が今私たちのうちに与えられていること、本当に感謝をします。どうぞ、私たちがいつもこの聖霊に助けられて、あなたがご覧になるように受け止めながら、また自分に固執してしまう時に聖霊によってこれから離れて、そして自分のありのままがどんなにあなたに祝されているかを発見することができるように、どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。